皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第93回目。本日のゲストは先週の萩原さんからのご紹介で物販会員の原野園さんをお招きしてお届けいたします。それでは原野園さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
まあちょっとあれですね、はい、原野園さんっていうのがあれなんで、ちょっと噛むので、はい、誠治君でいいですかね。
あ、大丈夫です。
はい、はい、じゃあ誠治君、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ではでは、先週の萩原さんからの紹介ということで、はい、はい、萩原さんからメッセージいただいております。
お、マジですか。
はい、今度飲みに行く、はい、今度飲みに行きましょう。ここも噛んじゃった。今度飲みに行きましょうだそうです。
いや、もうぜひぜひよろしくお願いします。
萩原さんに言われちゃったらね。
そうですね、もう行くしかない。
行くしかないですよね。
はい、
萩原さんもお酒好きだからね。
でもなんかすごい洋酒が似合いますもんね。
うん。で、そんなに、そう、そんなに、はい、なんか酔った雰囲気でもないしね。
そうですね。うん、お酒強いんじゃないかな。
お酒は強い方は、はい、強いですね。
そうですよね。
うん、私はもうすぐヘロヘロになって、眠くなっちゃうんです。
すぐ赤くなっちゃう感じ
で、ね。そうそうそうそう。まあそんな、誠治君なんですけども。はい、自己紹介の方まずお願いしていいでしょうか。
あ、了解しました。はい、はい、どうも原野園です。僕は福岡県福岡市で、まあ、活動を普段してます。奥さんと子供3人の、うん、5人家族で、
はいはいはい、
今28歳になりました。うんうん、はい、でまあ、物販は4年ほどやってまして、
うんうん、
最初は中国輸入の単純転売からスタートしたんですけど、うん、今現在は、去年の中頃ぐらいからもうほぼほぼ自社商品という形で、
うん、
やってます。まあメイン販路は Amazon で、まあ、一応楽天と Yahoo ショッピングもやってはいるんですけど、
うん、
まあ、Amazon の方が比率が大きいという形で、まあ一応この物販というコミュニティ自体はサポートメンバーの鹿島さんに紹介してもらって、
ああ、はいはいはいはいはい。
まあ去年の7月か8月ぐらいから参加させていただいているような状況。
はいはいはいはい。あ、そうか、なんか俺、誠治君ってもう初期の頃からいる印象だったんだけど、そうだったんですね。
はい、僕、途中からですね。
ああ、そうなんだ。
いやいや、結構よく言われますね。なんか、もっと前から知ってた気が
する。そうでしょ？なんか、そんな感じがしますもんね。
はい、あ、うん、僕はあれですもん、ノリさん初めてお会いしたのが、
うん、
あの、物販入る前、上海で、多分去年の3月の展示会があった時ぐらいに、なんか僕行動してたグループと、のりさんのグループと、なんか、ご飯、なんか合流して。
ああ、なんかありましたね。
はい。なんか多分東北組の人たちとかね、角田さんとか。
はいはいはいはい。
かおりさんとかいらっしゃって。
はいはいはいはいはい。あ、はい、そのグループに、あ、そうだったんだ。
はい。
あ、そう
ですか。その時初めてお会いしました。
あ、そうですか。
多分、ノリさん結構酔っ払ってた。
そうそうそうそう。俺ね、あの時の記憶あんまないよ、でも。
いや、なんかすごい、すごいみんな飲んでましたもん。
飲んでた飲んでた。
はい、
あのビール瓶はちょっとやばかったですね。
そうですね。もうビール瓶一気とかめっちゃしてましたけど。
やってた、やってた、やってた、やってた。
はい。
やってたわ。
実はその時にお会いしてるんですよ。
そうだったんだ。あ、大変失礼しました。
いやいやいや、
いやでもね、なんか誠司君とは本当になんかこう、はい、本当他人じゃないような感じがして。
そうですか。
なんかすごいこう親しみやすいというか。で北海道で、
はい、
北海道のイベントでね、幹事やってもらったじゃないですか。
ああそうですね、
北海道イベントの時ので、あの時、はい、もうきちっとこうやってくれてたんで、ああなかなか好青年だなっていう思ってましたもん。だって
ああ本当ですか、ありがとうございます。
あかなりしっかりしてんなこの人と思いましたよ。
ああ本当ですか。まあ、なんかその集まりとかの感じとかよくやってるんで、
うん、あそうなんですね、
はい、
はいはいはい、
その辺は慣れたものというか。
なるほどなるほど、
はい、
まあでもあと福岡でもね結構イベントをやってて、はい、積極的に参加さ、ね、してる雰囲気がこちらにも上がってきますけど、
そうですね、毎日ぐらいでは結構福岡周辺の方々が参加して、
そうですよね、意外と、はい、意外とって言ってもあれなんでしょうけど、
はい
ね、ちゃんと皆さん集まって、
そうですね、うん、なんかこう会を追うごとになんか参加したいって言ってくれる
でしょうね。でし少人数ですごい濃い話ができるんじゃないかなと思って、あのグループは、
はい、そうですね、
うん、
なんかもうサポートメンバーの鹿島さんとあと重富さんが、
うんうんうん、そうだそうだ、
大体いつも、はい、いらっしゃるんで、
そうだそうだ、あの二人がいたらもう強烈だね。
そうですね、めちゃくちゃマニアックですからね、お二人にとっても
ね、その中にまた誠司君入ったらもっとだすごくなるよね。
あ、なんかおかげさまで仲良くさせていただいてますね。
だよ、福岡楽しそうだな。福岡のイベントは
めちゃくちゃ楽しいと思いますよ。
そうでしょ、
はい、
うん、まあ東北からぐらいねえいいなと思って見てます、はい、いつも。
ぜひ福岡、あでも来年あれですよね。
そうですね、来年福岡に行きます。
ありますよね、
うん、ありますあります。
あ、
うん、
その時はもうあれですね、福岡組でいろんな会場をセッティングしておかないといけない
です。ああ、楽しみだな。うん、
ちょっとスペシャルコースで
もう寝れないですね。じゃあその日は
そうですね、のりさん12時ぐらい過ぎちゃうともう寝ちゃうんで、
あ、寝ますねダメですねまあその時はもうフェードアウトして
そうですね、こっそりいなくなる感じ、
はい、まあ、お手はその時はお手柔らかに一つお願いいたします
お願いします。
はいはい、まあね、こんな飲み会の話ばっかりでもしょうがないんです。誠司君のその今ね、先ほど聞きましたけど、はい、その、はい、最初はもう相乗りでスタートして、
そうですね、でもう相乗りで、
アマゾンが最初ですか。アマゾン、
そうですね、もう中国輸入アマゾン販売、
はいはい、それが何年前ですか。2年前3年前、
4年前です
ね。4年前か。
2013年の冬、うん、ちょうど今頃ぐらいですかね、始めたのが。
はいはいはいはい、はい。
あ、まあ、なんかたまたま、地元の友達が、
うん、
中国輸入転売を
やってたんですね。
はい。
はいはいはい。
僕、それまで東京にいたんですけど、
はいはいはい。
ちょっと結婚しよう、決めて、ね、
うん、
地元の福岡に戻って、
うん。うん、
で、まあ、最初物販じゃなくて、不動産会社を。
あ、なんかその話聞いたことある、フェジ君から、
まあ。うん。不動産会社を、これは儲かるぜ、みたいな。不動産儲かるぜ、みたいな感じで、
うん。
友達と共同出資で、
不動産会社を。はいはいはいはい、はい。
まあ、ちょっと僕もその友達も、全くもっと不動産の知識も経験もなくて。
うん。うんうん、
まあうまくいくはずもなく、
うんうん、
あ、もうなんかちょっとやばいなっていう状態まで行ってたんですけど、うんうん、まあ、そんなこんなしてる時にその中国輸入転売をやってる友達から、
うんうん、
なんか今こういう仕事してるんだけどっていう話を聞いて、
うんうんうん、
コンサルティングをちょっとお金を払ってしてもらって、
うん、
はい、っていうのが物販のスタートです
ね。じゃあその不動産の方にはもう、はい、そこから行かず、
はい、
もうこの中国ユニでやっていくんだっていう感じで。
そうですね、まあ、ちょっと最初の、うん、まあ、1年経たないぐらいは不動産と並行して、う
ん、あ、並行してやってたんですね。
はい、ちょっとやっぱり1回始めたものをこう、うん、なかなか諦めきれない。
あ、なるほどなるほど。
不動産も最初立ち上げが結構200万300万かかったんですよ。なんでちょっとなんかやっぱ是が非でも回収したいっていうのがあったんですけど、うん、まあ結果はもう本当ズタボロでした。
でその一緒にやってたその方と始めたんですか、はい、その物販を。
あ、いやいや、もうその不動産始めた友達と、
うん、
後輩が一人いたんですよ。
はいはいはい。
でその後輩と物販はスタートさせました。
あ、そうなんだ。
はい。
うーん、
ちょっとこう別会社というか、うんうん、まあ、最初は僕とその後輩、なんかどっちも、その今日、なんていうんですかね、僕教えてもらった友達から、物販教えてもらって、
うんうん、
っていう形で、まあ物販、まあそこから物販を個人個人でやってたんですけど、
うん、
まあある程度その収益化が図れるっていうので、俺はもう物販に移行した方がいい。
うんうんうんうん、
決断を下して、うん、まあ、その後輩を、まあ、引き抜いたというか、あ、まあ、一緒にやらないかということを、はい、もう初めからルパン の法人作って、
はいはいはいはい、
やり始めたのがきっかけです。
なるほどなるほど、
はい、
うん、その物販でもやっていこうと思えたのは はい、どんな感じだったんですか、そのどんな時期っていうか。
あ、そうですね、
うん、
大体その物販、その中国輸入転売を始めて、
うんうん、
でちょっと副業でやってたんで最初全然伸びなかったんですけど、
うん、
まあ、でもその右肩上がりに数字は増えていって、
ほうほうほうほう、
っていうのがあって、やっぱりこう物販ってやっぱシンプルじゃないですか。
シンプルですね。
はい、うん、で、その、不動産とかやっぱりその営業をかけたりとか、
物
件を取ってこなかったりしないと、
うんうん
うん、収益化を図るのは難しくて、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっと物販シンプルでお金が稼げるっていうので、うん、で、まあちゃんと利益が出てたんで、
うん、
まあ、これはもう、その、注力して、お金突っ込めば、多分伸びるなっていう判断をして、う
ん、なるほどなるほど。もう最初からそのアマゾン株式出品で行った感じ
ですか。そうですね、はいはい、相当相当やってましたね。
そうそう、その話ね、すごく前聞いた時に、
はい、
政治が半端ねえなと思ったんだけど
いや、
株式出品の売り上げって、はい、まあ、前ちょっと私聞いたからあれなんですけど、
はい、
ちなみにどのぐらい行ったんですか、株式出品だけで。最高月賞、
最高月賞は、
うん、
この間ちょっとウェビナーでも話をしたんですけど、
うん、
まあ一応2000万。
いないよね、株式だけで2000万って。
いや、いないんじゃないですかね。
株式だけで2000万って。ありえないね。しかも単価の低い中国商品じゃないですか。
そうですね。
そうです
ね。なんで、やっぱりその、株式出品、結局その資本がないと伸びないじゃないですか。
うんうんうん、
まあ会社最初からその法人、物販の法人立てたのも、
うん、
まあ、融資を目的としてたっていうのがあったんですけど、
うーん、はいはいはい、
あ、でまあ30歳以下って、うん、その金利も優遇されて、
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
でその創業融資、
うん、
でまあ国金から借りて最初300万で、で、まあ、その後銀行にすぐ話持ってって、
うん、
で300万銀行からも OK 出たんですけど、
うん、
ちょっとまあいろいろ不意曲折というか、
うん、
イレギュラーが発生して、土壇場で銀行側からキャンセルさせられたって、
うん、
で、まあちょっと お金突っ込めば売り上げ、利益が出るのが分かったんで、で、まあ、そこから、個人の投資家みたいな、
はいはい、
人に話持ってって、その人を禁止にして、もうがっつりリサーチと販売でやって、その急成長させました。
すごいな。いや、だって、自分は、かぶせ出品やった時期ありましたけど、はい、だから4年前、3年前なんて、もうどんどんどんどんその中国セラーが、中国のね、その中国輸入の、
はい、
かぶせ出品の人たちがどんどん増えてきてる時期じゃないですか。
そうですよね。はい、
うん。で、やっと見つかったそのお宝商品が、日本に入ってきた時にはもうすでに半値以下になってるとか。
ああ、もう多々ありますよね。
多々ありましたよね。で、それでも、めげずにやってたんでしょ ?2000 万って。
そうですね。結構そのガジェット系とかって、
うん、
意外と相乗り被せで入ってくる人少なくて。
あ、そうなんですね。
はい。多分なんか機能性とか。
はいはいはいはい。
中国ってそのコピー品のコピー品みたいな、
うんうん、
まあ、コピー品というよりか、なんていうんですか、そのオリジナルモデルからちょっと、どんどん劣化したものって
認識されてる。
なんで、その、なんていうんですかね、やっぱり商品を探すのが難しいのか、
うん、
意外とガジェット系があんまり増えなかったですね。
ああ、そうなんだ。
はい。
へえ。
なんで、まあそういうのもあって、
うん、
その最初オリジナルの方に移行したのはガジェット系からスタートした。
はいはいはいはいはい、はい。
知識というかその経験が。
まあかぶせやってた、はい、まあそのなんだ経験もあって、いろいろ知識もそれなりに増え、はい、増えてたっていう感じですかね、そうすると。
そうです、
ね。でもかぶせだけで、でも本当休まなかったでしょ。その株式出品で2000万やったっていう時は、
いやもう本当もうリサーチしまくってましたね。
もう夜も寝ないでやってたんじゃないですか。
ああ、まあちょっと夜も寝ないでやってたって言いたいんですけど、そこまではなく、子供もちょうど生まれてたんで。
ああ、そっかそっか。
結構そのなんていうかね。家に帰ると作業できないみたいな。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、はい。子育ても子育てもしなくちゃいけないしね。
はい。やっぱ第一子とか、やっぱり奥さんも結構ナイーブになって
る。なってるなってる。
はい。
そうだね。
なんで、なんかパソコンカチカチして、お前何やってる
んだよ。私はね、もう夜も子供の世話してるのにみたいな。夜泣きしてる子供をこうやってあやして世話してるのにみたいな。
そうですね。やっぱその不動産で失敗してたんで。
はいはいはいはい。
最初はなんかあんまりこう理解は得られなかったですね。
ああ、本当にこれもうまくいくのあなたみたいな。
いやもう本当そんな感じでしたよ。
でも毎月毎月そうやってそう実績上がってったら、
はい。
あれって思ったんじゃないですか、奥さんも。
そうですね。うん、結構なんかその、子供連れていろいろ、うん、出かけたりができるようになったんで。
はいはいはいはい、はい。
まあそこからは結構変わったと思いますね。
かぶせ、未だにそのかぶせで2000万やるっていうのはちょっと信じられないんだけど、本当に。
そうですね。まあ、
アマゾンだけでしょ、だから。
そうですね。完全にアマゾンだけでしたね。
すごいね。
もうなんか何ていうんですかね。自社カタログって言っても、うん、この相乗り排除要件を満たしてないものとかってあるじゃないですか。
うんうんうん、
なんかその、まあ、今だと新しいブランド登録とかで、
うんうん、
この商標を取ってれば、すぐ、うんうん、なんですかね、キラーフォームというか、うんうん、商標侵害だよみたいな感じで取るんですけど、うんうん、当時そのブランドロゴとかも、特に出てくる
ん
ですけ
ど、うんうん、
画像だけ変えてるとか、
はいはいはい。
なんか紙タグだけとか、
うんうん、
実際購入したらその紙タグつけてないとか、
うん
うん、っていうところ、その作りが甘いやつとかっていうのはもうターゲットでしたね。
なるほど。
で、その他の販売者は結構ビビって乗っかっていかないようなところも、
うん、
もうゴリゴリ言ってました。本当に嫌なセラーですよ、その人たち。
そうでしょうね。だって自分も、その逆の立場でやられた時期があったんで、まだ商標、商標を申請してる時期で、
はい、
で、降りなくて、はい、で、はい、まあ、一応警告は出しましたけど、いや、これアマゾンでは許されてる。はいことですから私は どけませんみたいなことを言われて
本当多分同じような感じですよ、
ね、うん、で商標を降りたと同時にその人を飛ばしちゃいましたけど
ああ間違いないもうあの行けるとこまで行こうっていうのがもうあの自分のなんていうんですかねもう心に決めてましたねもうなんか
でも行けるとこまで行っちゃったんですかじゃあ
そうですね。やっぱ警告メール来てもやっぱ返信不要にマークしてました、ね。
めんどくせえセラーだ。
あの反応すらないっていう。
うわぁ、でもよく心折れなかったですね。そういう状況でも。
いやぁ、もうやっぱその、なんていうんですかね。その、情熱というか。
行くんだって決めたら。
はい、うん。まあでもやっぱりその、いやいやもう別に俺悪くないし、みたいな。
まあはいはいはいはい。
はい、もうアマゾン様に従ってやってるんだって、みたいな。
うんうん、
ぐらいの気持ちだよね。
なるほどね。
はい。作りが甘いのが悪いんでしょうぐらいの。
要は、まあその出品する側も脇が甘かったということだもんね。そうやって。
そうですね。
誠治君が乗っかっちゃったってことは。
そうですね。
うん。
だからまあ気をつけといた方がいいですね。僕みたいなセラーが他にいるかもしれないんで。結構ガチガチに固めとかない
まあうちはもう既製品ほとんどやってないんで誠治君みたいなのは うちの商品をまるっきりパクって作らない限り無理だと思うんで
そうですね
うんまあそこまでやってくる人ってまずいないと思うんでね
そうですね
うわーでもすげえなもうゴリゴリやってたんですねそうやって
でもゴリゴリやってましたねまあ、だから、その過程で、うん、あの、やっぱり乗っかっちゃいけない、アンタッチャブルなカタログに、触れてはいけないカタログに触れたりして、
うん、
その累積違反点数みたいなやつでアカウント閉鎖とか食らったりしましたけど。
ああ、やっぱアカウント飛んじゃった時もあったんですね。
ありましたね。
はあ。その時どう思いました？アカウント飛んじゃった時は。
いやー、初めてアカウント飛んだのが、
うん、
僕が原因ではなくて、
はいはいはい。
僕途中からそのコンサルティングとかもやってたんです
よ。ああ、なるほどなるほど。
はい。で、そのコンサル生が、完全に、なんていうんですかね、コピー品。
コピー品。はいはい、
はい。なんていうか、偽物を扱っちゃって、
うんうん
アップルかなんかのケーブルとかだったと思うんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
で、それでアカウントが飛んじゃったんですよね。
はいはいはいはい。
で、なんか、どうしたらいいですかみたいな感じで相談を受けて、
うん、
で、まさかその Amazon のアカウントが飛ぶなんて思ってもなかったんで、当時は。
うん、
普通にうちの会社のネット回線のアカウントログインで、
はいはいうん
で、それで関連付けで自分たちのアカウントに
転じちゃって。かわいそう。
まあ。いや、もう、その時はちょっと、だいぶ冷や汗かきましたね。300万ぐらい保留されて。
ああ、きついね。
まあ。結構、やって、もう結構震えましたね。
震えるよね。
ああ。
うん。
やってって感じで。で、まあ、そこからなんかいろいろアカウントとか研究して。
はいはいはいはい。
はい。まあちょっと立ち直ったんですけど。
そうそう。
なんか、
うん、はい。そうそう。その、誠治君の、その、まあいろんな話、周りからも聞くときあるんですけど、結構その、はい、研究熱心だって聞くんですよね。
あ、結構研究してる方だと思います
よ、ね。そうですよね。いろんなその話とか聞いてると、
はい、
だいぶその、アマゾンの仕組みなんかも、まあ、はい、そういう、いろんな経験したからなんでしょうけど、
はい。
うん結構経験積んでんなと。 思いますけど。
そうですね、うん、結構アマゾンに関しては経験豊富だと思います
誠治君が言うとなんか笑っちゃうな。でもな、
ああ、ちょっとでもう今となっては笑い話ですけどね。当時はしびれ上がりましたね。
はあ、
もう保留金も3ヶ月経たないと回収できないので。ああ、
そうなんだ。
ああ、で、そのちょうどビジネスを伸ばしてる段階だった。
はいはい、きついね。
はい、もう入ってきたお金を次のその、
そうですよね。
どんどん転がしてた。
はいはいはいはいはいはい、はい。
一気にその仕入れができなくなっちゃうみたいな。
止まっちゃうもんね。
ああ、
支払いもできないみたいな感じでしょ？
もうそんな感じでしたね。
あ
れで。
それ、その時はどうやって乗り越えたんですか、でも。
とりあえず、次の禁止を見つけましたね。やっぱその、なんていうかね、払えないんだったら払える方法を考えるじゃないですか。
うん。
例えば自分で捻出できないんだったらお金持ってる人からお金引っ張ろうみ
たいな。いや、それ引っ張れるんだから大したもんだね。
結構その事業計画書とか書くの得意な方で。
はい、はい、はい。
あ、うん、今こういう形で、その、やってて、
うん、
で、まあこれぐらいお金突っ込めばこれぐらいの利益になって帰ってくるから。
うん、
で、まあ一応その当面は、その出た利益を、まあ、折半でもいいから、みたいな、形で。でもなんか、ちゃんと話すれば、やっぱお金余ってる人って世の中いるんで。
へぇ
ー。まあ、どうですかみたいな感じで。
へぇー。で、出資してもらうんだ。
そうですね。最初、もう今はその出資とかっていうのを切りましたけど。そのお金なかった時は結構そういう感じでお金集めたりしました。
え、すごいね。へぇで、それでもう食いつないでったわけですね、そのアカウント停止の時期は。
そうですね。もう相当子供もいるしみたいな。
そうだよね。
で、もう自分一人だったらですね、
うん、
とりあえずもう踏み倒せばいいぐらいの感じなんですけど。
踏み倒せば
それぐらいのマインドなんですけど、
うん、
あ、まあでもやっぱり家族いるとですね、ちょっとちゃんとしておかないと、
はいはいはい、はい、
あ、良くないんで、そんなこんなで結構大変な時期はありました。最初の1、2年とかやっぱ相乗りガツガツやってた時は、
うん、
まあ、結構そうですね、浮き沈みはありました。
ああ、ですよね。で、リサーチはずっと永遠に続けなくちゃいけないでしょ、今度。
そうなんですよね。やっぱり、商品入れても、次の月には補充できないとか。
うん、利益、もう、ね、価格がもう下がりきっちゃって。
そうですね。
うん。みんな投げ売り状態になっちゃうからね。
そうですね。
うん。
なんで、なんかその、一応、膨大なリサーチ量はあったんで、
うん、
全部そのリスト化して、
うん、
その定期的にその見直して、価格が戻ってくるとかっていうのはまた再度入れたりとか。
なるほど、なるほど。
はい、まあ。結構リストは持ってましたね。
ちなみに何件ぐらいあったんですか、それは、リストって。
毎月50件とか60件ぐらい SKU 増やしてた
ん
で。
うん、
だから一番多い時で SKU400 件ぐらいとか扱ってたんで、まあでも価格調整とかもまためんどくさいですよね。
価格調整はツール使ってたんですか？
いや、それがモクシーでやりました。
手動。
はい。もう結構もう商品の原価とか、
うん、
そういったものは全部頭に叩き込んで。
すげえ。
もう目視で、これは今落としどころだな、み
たいな。博打みたいだな。
あ、いや、結構やっぱ、相乗りで稼ぐって頭使いますよね。ちゃんと利益を出して、
うんうんうんうん、
ちゃんとした運営を相乗りでやっていくって結構頭使う。
なるほどね。だからもう、下手に、相手の価格の最低価格に合わせちゃうと、一緒に沈没しちゃうみたいな感じでしょ？
そうですね。うん、なんで、若干、そのカートボックス取れる価格で、少し値上げとかしたりして、
うん、
で、価格が、その自分の方に戻ったら、もうちょっと値上げして、
はいはいはい。
売れ筋しか扱ってなかったんで、結構その、ライバルセラーがどんどんいなくなる商品ばっかりだったんで。
あ、増えては消え、増えては消えみたいな感じなんですか？
そうですね。
へー。
なんで、まあ、ある程度狙った期間内で回収できるぐらいの販売スパンでやりながら、
うん、
ちょっと在庫を、持つときは持って、っていう感じで、まだやっぱそれするにもやっぱお金必要だったんで。
そうでしょ？
はい。まあ、そのお金の工面っていうのは結構しました。
その株制の時の、
はい。
利益率ってどのぐらいだったんですか？
大体 20% 前後でした、
ね。それでも20取れてたんだ。
はい。
へぇー。
もう、初め、発注段階で、ある程度、どちらかというと、その、販売に対する利益率っていうよりは、投入する金額に対しての利益率っていうのを重視してて、投入した分ぐらい返ってこないと、購入した分プラスで返ってくるって感じですね。っていうのを基準として、
ああ、そこもしっかり計算はしてたんだね。じゃあ
そうですね、結構数字と戦ってました。
なるほど。でもう原価をもう頭に叩き込んで、
はい、
この原価だったらここまでは下げられるみたいな。
そうですね、
うん、
結局やっぱ利益取れないと意味ないんで。
意味ないもんね。
まあ、ただまあ、それだけ SKU 扱ってたんで、
うん、
まあ、中にはその、原価割れというか、回収できないものも、中にはあったんですけど、
うんうんう
ん、まあ、でも、ま、総合的に見てそれぐらい取れてた。
まあ、そういうことだもんね。利益取れ、はい、逆に利益取れてた商品もあるわけでしょ、はい、だって20以上取れてたっていう、30とか40とか取れてた商品もあったでしょうから。
はい、そうですね。
うん、
なんかまあ、ある程度その資金がついてくるようになってからは、
うん、
なるべくその原価も売り値も高いような商品とかっていう、
うんうんうん、
完全にシフトしたわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、やっぱその、販売価格が高いやつってやっぱ原価も高いじゃないですか。
うん、
なんでその、ある程度資金持ってるセラーじゃないと参入してこない。なんでその、なんですかね、その、かぶせの中でもある程度、ちょっとは差別化っていうのを意識して、差別化というか、物理的な障壁です。
ああ、なるほどね。はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それでは、ありがとうございました。失礼します。